14お知らせインフォメーション14ページと17ページから19ページ防火・防災管理新規講習対象防火・防災管理者に選任される予定の人先着順で50人問い合わせ一般財団法人日本防火防災協会電話03-6263-9903浸水防止施設設置工事を補助します。町では浸水による住宅の被害を軽減するため浸水防火施設の設置に対して補助金を交付します。対象町内に住居を所有し町民税等を滞納していない人。対象建築物戸建て住宅集合住宅アパートマンションなど。対象工事浸水防止施設関連工事浸水防止効果を補完または高めるため浸水防止施設の設置と同時に実施する工事。補助金額対象経費の3分の1、1000円未満切り捨て上限10万円。事前に交付対象や手続き等についてご相談ください。工事着手は交付決定後となります。補助金は予算の範囲内での実施となります。問い合わせ、町民安全課、災害対策担当。新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免申請。国民健康保険料、介護保険料の減免。対象、次の条件のいずれかに該当する世帯。国民健康保険。また、同世帯に属する第1号被保険者、介護保険。新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯。新型コロナウイルス感染症により世帯の主たる生計維持者の収入所得等について次の1から3のすべてに該当する世帯。3は国民健康保険のみ。1事業収入等事業収入不動産収入山林収入、給与収入のいずれかのうち、今年の収入見込み額が前年と比較して 30% 以上減少している。2、減少が見込まれる事業収入等以外の前年の合計所得金額等の合計が400万円以下である。3、前年の総所得金額等が1000万円以下である。問い合わせ、国民健康保険料、保険年金課。国保・高齢者医療担当。介護保険料、高齢介護課、介護保険担当。ストップ迷惑行為。条例で禁止しています。住みよい環境を守り育てるまちづくり条例では、次の項目のほかに、深夜の花火や、調理くずの投棄などを禁止しています。公共の場所等で違反すると罰金が課せられる場合があります。ポイ捨ての禁止。飲食用の容器やタバコの吸い殻、紙くず等をポイ捨てしてはいけません。犬猫の糞の放置禁止。使用。保管している犬や猫が糞をしたときは放置してはいけません。糞の放置に関する苦情が非常に多く寄せられています。飼い主が責任を持って処理してください。喫煙はマナーを守って。同条例では、歩行時や自転車乗車時の喫煙をしないように努め、公共の場所等で喫煙する人は、携帯用灰皿を携帯または灰皿設置場所での喫煙に努めるよう規定しています。不法投棄が多発しています。ゴミ集積所に分別されていないゴミが不法投棄されているという苦情が多く寄せられています。ゴミは正しく分別し、 決められた場所に出してください。バーベキュー等を住宅地で行う際は、迷惑をかけないようにしましょう。話し声は自身が思うより他人には大きく聞こえ、不快に感じる人もいます。大声での会話はご遠慮ください。屋外での調理等により、煙や匂いが発生し、洗濯物にその匂いがつくなど、ご近所の迷惑になることもありますので、煙や匂いが大量に発生しないよう注意してください。自家用車は、路上駐車などせず、有料駐車場等に停めるなど、ご近所の迷惑にならないようにしてください。深夜帯でのバーベキューはご遠慮ください。問い合わせ、環境課、環境保全担当。住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金。令和3年度から開始した本給付金制度の見直しにより、令和4年度に新たに住民税非課税となった世帯で、これまで本給付金の給付対象となっていない世帯に対して、1世帯あたり10万円を給付します。対象となる可能性がある世帯には、準備が整い次第、確認書を送付します。なお、令和3年度、住民税非課税世帯または家計急変世帯として、本給付金を受給した世帯は、再度受給することはできません。このほか、令和4年1月から9月までの任意の1ヶ月間で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入・所得が非課税相当に減少した世帯で、これまで本給付金を受給していない世帯は、家計急変世帯として受給できる場合があります。詳しくは、町ホームページをご覧ください。問い合わせ、総務課臨時特別給付金担当。ここまでは高橋でした。
夏の交通事故防止運動。毎年夏になるとレジャーなどに起因する過労運転や無謀運転などにより交通事故が多発することが懸念されます。悲惨な交通事故を減らすため、改めて一人一人が交通安全について考えるとともに、交通ルールを守り、正しい交通マナーの実践を心がけましょう。時、7月11日月曜日から20日水曜日。スローガン、安全は心と時間のゆとりから。交通ルールを守って夏を楽しく安全に。問い合わせ、町民安全課防犯交通安全担当。台風等の自然災害に便乗した悪徳商法による住宅修理トラブルに注意。事例、台風の後、突然事業者が自宅を訪問。屋根に上がった後、すぐに修理しないと大変なことになるなどと言われたため、その場で100万円超の工事契約をしてしまった。アドバイス、勧誘されてもすぐに依頼せず、工事内容や費用について家族等に相談したり、複数の事業者から見積もりを取るなど十分に検討しましょう。修理をキャンセルした時の違約金等、高額な請求を受ける可能性があります。契約前に必ず契約書を確認しましょう。不安なことがある場合は、町消費生活相談にご連絡ください。町消費生活相談、毎週月曜、木曜日、祝日を除く午前10時から正午、午後1時から4時、午後3時まで受付。問い合わせ、町民窓口課、相談人権担当。国への要望には行政相談をご利用ください。行政相談委員は、総務大臣から委嘱を受け、国の仕事に対する苦情や意見・要望を受け付ける身近な窓口です。現在の行政相談委員は2人です。定例相談・ 時、奇数月、第4金曜日、午後1時から3時、ところ、町民相談室。特設相談、時、7月22日金曜日、午後1時から3時、ところ、南部文化福祉会館。問い合わせ、町民窓口課、相談、人権担当。町技能者の推薦を受け付けます。技能・技術の錬磨及び後進の育成などに貢献した人を表彰します。町内在住か在勤または町内の事業に関わっていて、その期間が5年以上であり、次の表彰基準のいずれかに該当する人を推薦してください。優秀技能者表彰、技能功労者表彰。問い合わせ、産業振興課、商工労政担当。後期高齢者医療被保険者証の一斉更新について、8月1日から保険証が新しくなります。新しい保険証桃色は7月中に送付します。現在お使いの保険証水色の有効期限は7月31日です。また10月1日の窓口負担の見直しにかかる制度改正、2割区分の新設に伴い、今回送付分は8月1日から9月30日まで2ヶ月間のみの保険証となります。10月1日から使用できる保険証は9月に改めて送付します。問い合わせ、保険年金課、国保高齢者医療担当。7月は社会を明るくする運動、協調月間、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力。社会を明るくする運動は、すべての国民が犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場において力を合わせ、明るい地域社会を築くための全国的な運動です。一人も取り残されることのない社会、犯罪や非行の背景にある生きづらさに寄り添い、再犯を防止し立ち直りを支援する地域の力を高めましょう。問い合わせ、福祉課、総務担当。みんなで節電を心がけましょう。町・公共施設等の取り組みとして次の通り実施します。ご理解・ご協力をお願いします。緑のカーテンを設置し、冷房を28度に設定。5月から10月を庁舎等の省エネルギー対策の期間として節度ある計装を実施。業務に支障のない範囲で昼休みは窓口以外の照明を消灯。問い合わせ、環境課、環境保全担当。夏休み学習室開放。利用できる時間帯は午前午後の2区分です。当日に空き状況を電話で確認の上ご来館ください。時、7月21日木曜日から8月31日水曜日、午前9時から午後5時、ところ町民センター、北部文化福祉会館、南部文化福祉会館ほか。対象、町内在住か在勤または在学の人。問い合わせ、町民センター。まちづくり推進会議報告書が町長へ提出されました。第7期寒川町まちづくり推進会議委員の皆様が、令和2年7月1日から令和4年6月30日を任期として、町自治基本条例や町政運営に対する町民の参画に関することなどについて調査・協議し、その結果を報告書に取りまとめ、 6月1日に町長へ提出しました。問い合わせ町民共同課共同推進担当。